キキミミトショケン。キンナミヤシのキンミ図書館、続いては特集です。
今週は先週に引き続いて、サンマーク出版から人前で話すための聞いてもらう技術という本を出版されました英語音声学者小川直樹さんをお迎えしています。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いや、
先週話がすごい盛り上がって、なんか余計なことを話したという気もしてるんですが、まずはおさらいを。
そうですね、はい、先週どんなことをお話しされたかというと、はい、英語音声学者の元大学教授という小川直樹さんなんですけれども、女子大の先生だったということ で、どうやったら興味を持って学生の皆さんに話を聞いてもらえるか、そこをすごく苦労されたそうなんですね、うん、で、その中の試行錯誤を経る中で、聞いてもらうためにはテクニックというものがあるんだということに気づかれた。それをもとにして今回本を書かれたということなんですよね。
はい、その通りです。はい、そうだね、
なんかすごく面白かったのは、はい、人とコミュニケーションの時に愛と言うの間に we があると、
はい、
その we をつかむことが大切だと、
はい、
でそれが基本だと思うんですけども、ただそれって人に伝えるのって結構難しいのかなと思うんですけど、どうですかね。結構その考え方をお伝えする機会が多いわけですよね。
そうですね、はい、いや実はまだこの本の内容、そういう愛という、はい、愛というには対立関係がある、だからそれを We にしろっていう、はい、このコミュニケーションの技術については割とまだそんなに喋る機会多くなかったんですよ。
うん、
やっぱり英語の発音が専門ですので、はい、そちらでセミナーしたりお話ししたりっていうことが多いので、うん、でも普段自分がセミナーをやるときっていうのはやっぱりそこを元にして、そういうやり方を元にしてやっぱりやってるわけですね、うん、もちろん授業をやるときなんかもそうで、
はい、まあ、コミュニケーションの基本ですもんね、
はい、
あと面白かったのは基本的にアウェイだから、
うん、
アウェイを自分のホームにしちゃうっていう、
うん、
場作りが大事だと言いましたね。
そうなんですよ、やっぱりこれすっごく大事なポイントだと思って、はい、アウェイっていうのは、まあ、野球とかサッカー の、
はい、
ライバルチーム、相手チームの、グラウンドに行った時とかですよね、はい、スタジアムに行った時、うん、そうするともう本当にブーイングが出るっていう、で例えば女子大とかだったりしたらそういう可能性あるわけですよ、まあ、はっきりしたブーイングではないにせよ、もうみんな顔が怒ってるみたいな学生の顔が怒ってるみたいな、
いや本当そうですよね、うん、超アウェイですよね、
うん、本当それで内心キモい早くやめろとか、うん、そういうふうに思ってる可能性があるわけですから、
それ彼女たち割とこうそういう感情を割とストレスに出すんですよ顔に。
そうなんですよ、これ若ければ若いほどそれ出ますからね、はいはい、だからやっぱり大学1年生、ついこの間まで高校生女子高生だった子たちったらもうそういうのが出やすいわけですよ、うん、だからそこで あからさまにそういう顔されて、その中で授業しなきゃいけないという状況は起こりうるわけですよね。
いたたまれない感じですよね、うん、
その通りです、
それがまさにアウェイ感。
その通りなんです。
アウェイ感を、ね、自分のホームにするためにはコツっていうとどういう感じですかね。
やっぱりなんていうかな、もうごく当たり前ですけど、やっぱり授業の最初はにっこり入っていくみたいな感じですよね、うん、これ意外に学校の先生ってやらないんですよ。
そう、難しいですよね、
うん、やっぱり僕も若い頃そうだったし、周りの人からも言われたんですけれども、学生に舐められないようにこわもてでいけみたいな、うん、そういう話を聞きましたし、まあ、やっぱりそういうふうにやってた頃はありますよね、うん、でそれからあと教師っていうのは学生は話は聞くもんだと、うん、俺の話を聞くもんだっていうふうな、ん、もう信念に近いものを持ってますから、うん、だから聞かなかったらお前が悪いっていうふうなことになりますよね、
うん、
でもやっぱそうじゃないんだと、誰でも人の話聞きたくないんだと、はい、ここを前提にして入っていかないと。
そうですね、そうですね、ましてや緊張してたりすると、うん、もう超舐められますから
ね。そうですよね、そうなんですよ。あとその緊張っていうのもやっぱり大事なポイントで、はいはい、やっぱり緊張してる顔してるともう相手もこいつ緊張してるなっていうのはすっごく分かっちゃう、う
ん、はい、
でそれもやっぱりまたアウェーになっちゃいますよね、
うん、
本当に今おっしゃって舐められる感じになっちゃうから、ね、うん、あいつ緊張してるぜみたいな
無意識のうちにそう思っちゃうんですよね、うん、悪意があるわけじゃなくて、
うんうん、
なんかそういう空気ができちゃうっていう、
うん、そうですね、 だからやっぱり入っていく時っていうのはにこやかに包み込むような笑顔でね、うん、入っていくっていうこと、うん、で僕は皆さんのこと大好きですよっていうそういう雰囲気で入っていくとやっぱり相手もあなんか素敵な人が来たなっていう感じになりますよね。
でも笑顔を作るのって難しくないですか、
ね、あそうですね。もうだから最初からやっぱり笑顔、普段から笑顔のトレーニングかな。
なるほどね。あそう素敵って意味では、うん、先生はそうね、
おしゃれですよね。
で本の中でも、おしゃれに気を使うべきって書いて
ある。見た目大事だということがありました。
それがね結構ねみんななかなか書けないことっていうか、うん、こういうところで書きづらいことでもある。いや
でもそれは実践してらっしゃるから普通に書けたことじゃないかと思うんですよね。
やっぱりまあ、おしゃれって言っていただいてありがとうございます、うん、実はまあ僕実家が洋品屋だったんですよね。
あそうなんですか、
はい、だから子供のうちから洋服には囲まれていたのがあったんですけれども、うん、ただその後やっぱりまあ、印南さんも美大行かれてたんです。まあ、
小さいですけどね。
で僕もやっぱり子供の頃美術好きで、はい、だから色ってすごく興味があったんですよ、はい、だからそれで、やっぱりこう色の影響力っていうものがかなり関係してるなっていうのがあって、それもやっぱり自分の中で少し取り込んでね勉強して、はい、それをやっぱり授業で扱おうと、うん、まあ表現しようと、うん、例えば服っていうのはやっぱり自分がの体の全体を覆ってるものですから、はい、これに何か影響力を持たせたらもうそれだけでもう喋らなくても影響力出せますよね、
うん、よく言う話なんですけど、薬局に行った時に、うん、ジーンズを履いている人とそれから白衣を着ている人がいて、うん、どちらが薬剤師か分かんないんだけれども薬のことを聞くんならどっちに聞くっていう。やっぱ白衣着てらっしゃる方に聞いちゃいますよね、たとえ実はアルバイトだったとしても、
うんうん、そうですよ ねやっぱりそれありますよね、
うん、イメージだね、こう、うん、見た目のあおしゃれだと安心感も、
ね、そうですよね、うん、特に女子大生、若い女性には、うん、それだけちょっと距離が近づいた感じっていうのはきっとあると思うんです、うん、あとね小川先生には奥の手があってですね、うん、非常にこういろんな豊富なギャグを持ってらっしゃるんですよ、ね、
ああ、いやいや
それを授業でも結構披露してらっしゃるというお話ですよ。あ、ね、
いやいや、
あ、そうなんですか。
そんなことはないですあでもね最近ね僕自分をね、はい、まあ、Facebook で実はちょっと書いたりしたんですけども、はい、エロ先生と呼ばれていますっていうことがあったんですよ
エロ先生なんですか。
いやそうですって言っちゃうと全国にラジオで広まっちゃうんですかね。
最後のラジオ全世界ですか、は
い、いやで実は、はい、エロはエロいのエロじゃなくてエロキューションっていう単語があって、はい、エロキューションっていう単語があってそれは雄弁術っていう英語の表現なの。だから人前で話すための技術っていうことなんですよ、はい、でそれをエロキューションで、そのエロキューションの先生なんだと、うん、それで分かりやすくエロい先生と。
なるほど
最近ちょっと言い出したんです、
う
ん、
そのエロいっていう短いキャッチーな言葉だけで、うん、こう掴まれますよね
そうだ、何が面白いんだね、それ面白いみたいな。
本の中でも今でしょの例がありましたけど、うん、そう短い言葉で掴む、
うん、そう短い言葉って大事なんですよね。
そう、例えばその例として小泉さんの例ですよね、
はいはいはい、小泉純一郎、はいはいはい、さん
の、あれがねすごく納得できたんですよね、うん、それバシンバシンとこう当てる感じ。
そうなんですよね、うん、短い言葉それを繰り返すとやっぱり相手にグッと刺さっていく、うん、入っていくっていうのがありますから、はい、だからやっぱりインテリの人って言葉が長くなりがちなんですよ、
はい、そうですね、
そう難しくなりがちなんですよ、はい、でもやっぱり聞いてもらうためには優しい言葉、うん、短い言葉でグッグッと入っていけるようにするっていうこと、
そうですね、はい、
これが大事だと思うんですよね。
それはでも僕は文章を書く人間だけど文章にも同じこと言いますね。難しく書くので一番簡単で、本当は平易な言葉でシンプルに書くのが一番難しい、うん、同じですよね。
そうですね、うん、だから印南さんの書評なんかもやっぱりね、はい、分かりやすい言葉で書いてありましたよね。で僕も自分の本を書くにあたっては短い言葉で優しい言葉で書くっていうのはすごく意識して、
そうこれねすごくね、そう分かりやすくてシンプルで読みやすかったんですよね。
ありがとうございます、う
ん、僕の感覚とちょっと近いなっていう。
ああ、わかります、わかります。本当、はい、いや僕も本当にそう言っていただけるのは最高に嬉しいことで、はい、本当にありがとうございます、はい、これやっぱりそれだけのためにもかなり時間かけましたので、
うん、でそうですね、
聞いてもらうはイコール読んでもらうともうやっぱりつながると思うんです
よね。そうですね、ここでも伝えると伝わるの違いがあるわけですよね、はいはい、
で本当いろんな方法をこう紹介されてますけど、これを覚えとけっていう
もの大事です。最低限まずこれをやれっていうのがあれば、
は
い、
最低限それやっぱり前の週でもちょっと申し上げたんですけれども、今この場を大事にするっていうことですね、うん、今この場を大事にして相手を大事にする、うん、相手に対するリスペクト、うん、ここが大事だと思うんですよ、うん、やっぱりこの場で喋ってるっていうのはその相手が今そこにいるから、はい、だからその人を大事にする。で例えば上がるっていう人をよく言います。人前で話すとき上がるっていう人をよく言います。で相談を受けることあります。でその時にやっぱり大事なことは上がる人っていうのは大体自分はどうな人から見られたらどうなっちゃうかなっていうふうに自分はって結構思ってるんですよね、はいはいはい、でもこの場を大事にして相手を大事にすれば相手を見てるから自分のことを考えてる余裕がなくなるわけですよ、うん、だから相手を大事にして相手に自分のメッセージを何とか分かってもらおうと思ったらもうそこで上がったらどうしようなんていうことを考える必要なくなっちゃう。
そうですね、
はい、巻末に書いてあった言葉で、うん、聞く人の立場になって話せ。
ああ、そうそうそう、僕も責任
だった。これがね、うん、まさにその今のお話ですよね、うん、
そうなんです。これって忘れがちなんですよ。みんな話す側にもなるし聞く側にもなる、うん、でも一旦話す側になると聞く側の気持ちを全く忘れてしまう、
うん、割といい意味で当たり前のことが書かれててそれっていうのでも多くの人がどっか分かってたはずなんだけどいつの間にか忘れかけちゃってたことだから、うん、そこに引き戻してくれるっていうか。
そうですよね、うん、そういう意味でありそうでなかった方
そうそうそうです、ね、
っていうふうに思いますよね。
そうですね。
ああ、めちゃめちゃいいコメントありがとうございます。
とんでもないです。本当にすみません。
さあそろそろ時間が来そうなんですけれども、はい、最後にリスナーの皆さんに向けてこの本をガツンと PR していただけたらと、
うん、僕の知り合いがこう言ってくれたんです。私はあんまり本を読むの得意じゃないんです、でも小川さんの本を読んだらすごくサラサラ読めました、うん、まあ、というコメントをいただいたんですよ。僕これすごく嬉しかったんです、うん、ですから皆さんもぜひ気軽な気持ちでねこの本を読んでいただいて いただければいいと思います。もう本当に難しい気持ち持たないでね、うん、もう印南さんの本にも書かれてたんだけれども本はもう楽しむもの、はい、でこの本もぜひ楽しんで読んでいただければいいなと思います。
そうですね、はい、
さあそしてこの本に続いてちょっと興味を持たれた方は小川先生の英語関連の本たくさん出ていますので、
そちらも
ね、はい、手に取ってみていただけたらなというふうに思いますね、
はい、ありがとうございます。
はい、今週のゲスト、先月サンマーク出版から人前で話すための聞いてもらう技術という本を出版されました英語音声学者の小川直樹さんでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。 Kiki Mimi Toshokan Kiki Mimi Toshokan